5月13日金曜日です。今日は古川流です。
はい、大河ドラマの前をやろうとしてます
追いつかれてしまいましたね追い越されましたね、
はい、ねたった一日で日踊り越えと一人の谷を終わってで、はい、壇ノ浦もたった一日で終わりましたね義経の大活躍のところです。 で義経をやりましょう。
はい、
義経の幼名は何でしたっけ。
牛若丸。
ピンポンね。時は御前が産んだ子が今若丸、音若丸、牛若丸、
うん、
でこの、平治の乱で、義朝が負けた時義経はまだ赤ちゃんで7歳で鞍馬寺へ送られ、そしてまあ大きくなって打倒平家を目指すと。でほら有名な夜な夜なその、カラス天狗にそのなんだ武術を習ったとかね、
はい、
そして五条の大橋で義経と弁慶の決闘、
うん、有名なお話です ね、
弁慶という悪いあのボンズがいで千振りの刀を奪おうと目標ね、うん、で999本を取ったところで現れたのが牛若丸、うんね、ピャンピャンピャンと素早く身をかわして、そして、弁慶は義経の家来に、牛若丸ですね、まだの家来になるという、うん、この句
牛若はどこへ行くにも足だがけ。牛若はどこへ行くにも足だがけ、
ね、やっぱ足腰を鍛錬するためには足だがいいんでしょう、うんね、そしてここですね。
鞍馬から夜な夜な通う五条橋、
うん、
鞍馬から夜な夜な通う五条橋。
鞍馬山から五条橋までどれくらいあるのか、
うん、
いつもと地図でちょっと見ました。そしたらね 7,8 キロぐらいだね。
そうです。
だからもう夏ことないですよね。うん、
うんうん、いい距離です ね、
うん、
千人目七つ道具をラリにされ。千人目七つ道具をラリにされ。
問題はラリですね。
ラリ
ラリルレロ、酔っ払ってんじゃないです。
ひらがなでラリですけどね。
そう、漢字で書くと、
はい、
ラリコッパイというです。乱れるに離れる、
うん、
そして骨の肺ですね。つまり鞍馬山で天狗に学んだ牛若丸はその、弁慶をね、
はい、
やっつけると。弁慶が背負っていた七つ道具もめちゃくちゃにしたろうさという。
そういうことですか。
ラリコッパイのラリですね、
うんうん、
はい。
牛若が犬と熊坂大仕事。牛若が犬と熊坂大仕事。
これはね、あの牛若丸のちっちゃい時の話を知ってる人じゃないと、だから大河ドラマには当然出てきません。金売吉次という人がいて、この人がね、まあ金売りだから金を売るわけですね、
はい、
でつまり金がいっぱい出た奥州の藤原秀平のもとにそのいてたわけですね、
うん、
で、うん、その金を持って京都でさばいて、で京都でまた仕入れてまだ奥州に来たと。なので、いっぱい人口持ってるわけです。そこをね熊坂長藩という大盗賊が襲うと、
うん、
ね、そしてこの句
熊坂もついに覚えぬ胸騒ぎ。熊坂もついに覚えぬ胸騒ぎ、
ね、熊坂長藩はその金売吉次のを襲って、ところがその時に限って牛若丸がいたわけです、
うん、
ね、牛若がいなければもうなんつことないんですけど、うん、やっつけられちゃう。そしてこれです、
はい、熊坂が死に切ってから吉次出る。熊坂が死に切ってから吉次出る。
金より吉次はね、
うん、
もうびっくりして、
はい、
もう隠れていたと、
うん、
ところが、まあ、牛若丸が熊坂長藩をやっつけたので おずおずと出てきたというわけですね、うんうん、
半分はあげてよいと吉次言い、
うん、
半分はあげてよいと吉次言い。
さっき喋ったその奥州は金が出ると、そしてそれを運んで商売する金売吉次がね、義経に義経まだ牛若丸か、
はい、
あの黄金の花咲く奥州に行こうと、
うん、
でもあんたが来てくれればまあもっちゅう人口の半分ぐらいは蹴るよと、
うん、
ね、そして、まあ、あの牛若丸は出かける。
牛若は腹膨れと連れになり。牛若は腹膨れと連れになり。
腹膨れですね、問題はね。
腹膨れ。
腹膨れというのは 腹が突き出ているのではなくて、
お腹が出てるのではなく
て、はい、金持ちのことですね。
そうです、
金より吉次は、はい、ね、そして、はい、その平泉で、うん、藤原秀衡の客人として多感な青春時代を過ごして、そして、うん、庵様の挙兵を聞いて駆けつけるっていうわけですね、はい、そしてですね、次の句はどれだっけ。
災いは上から起こる一の谷、うん、災いは上から起こる一の谷。
あっという間に一の谷に来ましたけれど、
はい、来ました、
ね、つまり義仲と入れ替わりで京都に入った範頼と義経はもう再開の平地を平家を追うわけですね。そしてその日踊り声ね、あれでもやりましたね、その断崖絶壁の上で、でそのここ折りにいいがって聞いたら、まあ、鹿が降りたのは見たことがあります。で鹿が降りるんだば、マコも降りれるだろうとして、バーンと、うんうん、まあ、平家の方はね、海から来ると思ってたのが背中から来たのでびっくりしたと、
うん、後ろから大手大手と一の谷、
うん、
後ろから大手大手と一の谷。
そうなんですよ。だから海の方からは範頼が、背中からは義経が、でもう日頃逃げちゃうと、
うん、義経はお好き、弁慶は嫌いなり、義経はお好き、弁慶は嫌いなり、弁慶嫌いなり、
聞いたことあるでしょ、
なんか読んだ覚えがあります、
ね、どういうことかわかりますか。
なんかちょっと色っぽいお話だったような気がします、うんうん、
つまり義経はね、静か御前などと、つまりロマンスにこと書かない、
はい、
一方の弁慶はね、まあ、一度結婚したという話もありますが、
うん、
まあ、女性とは関係ないというので、うん、義経は好き、弁慶嫌いになりという、うん、そしてこの句、
義経の弓は荒めに引っかかり、義経の弓は荒めに引っかかり。
今度はもう屋島の戦いですね。で屋島海で、で屋島でその弓を間違って脅して流れていくわけですね。ところが義経って、あの、なんだろう、ちっちゃい、だから弓も弱い。そうすると武士としてね、強い弓じゃないと格好つかんわけですよ。でその弱い弓を敵に奪われては武門の恥だと、で必死に探すんだけども、弓はまあラメっていうんだから、
海藻、荒い布と書いてアラメです、
うん、海藻ですね、海藻に引っかかったんじゃないかというのです、うん、そしてこれ、
弓流す日も鎌倉は懐で、弓流す日も鎌倉は懐で、
うん、これはどうしたって、あの義経方眼びきになってるわけですよ。だから義経が弓流したりして一生懸命その活躍してる時に、鎌倉では、で頼朝は鎌倉でのんびりしていただろうという句ですね、
うんうん、義経は八艘飛んで別格をし、義経は八艘飛んで別格をし。
別格わかりますか。
全くわかりません。
壇の浦の今度は戦いです。で強い、平家一強い能登守範経というのが追っかけるわけです。ところが義経はその身軽で、
はい、
鎧をつけていたのに、ぴょんぴょこぴょんぴょこうさぎのようにね、発想飛びで、べかこつのはね、これ
ひらがなで、あっかんべですか。
そうです、あっかんべ、ここまで追っかけてきてみながというやつですね、はい、という、まあ、そういう話子です。
能登殿は飲みを逃がした顔つき、能登殿は飲みを逃がした顔つき、
うん、ね、だからぴょんぴょんぴょんぴょん飛んできちゃった、あの野郎って、
で飲みなんです、
飲みですね
義経は母をされたで娘をし、義経は母をされたで娘をし、
うん、これはちょっと意味深ですけど、義経のお母さん時は御前がね、3人の子供を抱えて、そしてまあ清盛のおめかけさんになるというかね、まあ美人だったからでしょうというので、でもそれであの義経は命をが助かるわけですよ、
はい、
でその建礼門院というのは清盛の娘です、
うん、
でその安徳帝の母親ですね。その時にだから受水するわけですけども、その義経にしてみると、清盛に私の母親を奪われたので、俺は清盛の娘を奪おうね。まあ話し子ですからね、いずれにしろまあそういう 川柳でございます。
はい、はい、義経の川柳またしばらく続きますね。
はい、
はい、それではプラスワンです。
はい、今日のはもう誰でも知っている1972年の世界的大ヒット、全米ナンバーワン6週間です。
そんな
6週間連続ヒット、
ギルバート・オサリバンでアローン・アゲイン。